おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
今週まな板の上塩加減ということで、塩をちょっと三枚におろしてみようかと、はい、これはあるお医者さんがお書きになった本でして、 99% 塩化ナトリウムという塩というのは、これはもう塩と呼べるような代物ではないんだという、そういう抗議の書だったんでありますが、まあ今もなんかこう様々な塩が世間に出ておりますんで、ちょっとピントがずれているかもしれませんが、まあとにかく、かつての塩というのはほっとくとかな、あれだよな、ドロッと溶けてたよな。あ、覚えてないか。
そうでしたっ
け。もう全然あなた知らないんだ。
溶けてました？
俺たちが子供の時はね、溶けんの。その買ってきた塩ってのが。だからそっちの方が本物の塩の特徴なんだってね。塩というのはやっぱ少なくとも 10% 以上。にがりという、なんかこう雑味を持ってないとダメで、この雑味の中に入っているのがにがり成分。カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、から亜鉛、モリブデン、からセレン、そういうものを含んでるんだって。
はい。
とにかくやっぱり塩がある意味での生命を活性する力を持っているということは、これはやっぱ間違いないんじゃないかなというね。
はい。
塩を断つというのは、やっぱりこう、活気を奪うという、なんかそういうことにもなるのではなかろうかというふうに思います。それから、こういうことが書いてあるんだって。これ戦争中の軍医さんたちに言われたことですが、戦時戦場で医薬品が欠乏した場合、瀕死の患者に対して、リンゲル液などがないときは、海水を3倍に薄めて注射せよっていう。
リンゲル液って何です？
あれじゃないの？点滴。
ああ。
うん。
へえ。
で、これは、効果としては、リンゲル液も海水も同じぐらい効果があるんだ。
はあ、体液に近いっていうね。
それから、大岡昌平さんという、これもあなたも全然知らないと思う。これ、かなり有名な、戦場の日本軍のありさまなんかを書いた作家さんなんでありますが、バッタバッタ日本兵が倒れていく中で、にがりを舐め続けた兵士は生命力が旺盛であったというような、そういう記録ってあるそうでありますよ。とにかく塩は体に悪いのだっていう、こういう考え方はどこから来たのか。巷に溢れる減塩食品、それから梅干しから味噌、醤油までの減塩進行。これものすごく気にしてあるね。
はい、
醤油メーカーを訪れた時もそうでした。お味噌もすごく塩加減気にしてらっしゃいますね。でも、考えてみると、こういう減塩志向の中から、夏場脱水症状で、慌てて水を飲んで、全然水が体の中に入っていかないという。それ知ってるよな。
いや、熱中症が増えてから、塩飴とかね。
そう。
塩を取り入れようっていう動きってかなり増えましたよね。
塩と一緒に水分を取らないと、体の中に定着しないんですってね。
はい。
で、まあ、いずれにしろ、塩を減らすにしろ、塩が必要にしろ、塩そのものについてはあまりこう、説明されておりません。一体この減塩進行はどこから来たのか。この減塩進行はですね、進駐軍によって指導されたそうですよ。アメリカ人医師ドクター・ダールという方が、戦後東北地方に飛び抜けて高血圧の患者さんが多いことに注目し、調べてみると1日30グラムの塩分を秋田県の人が取ってるという。で、秋田県の成人の 40% が高血圧で、これが1日15グラムちょうど半分、大阪はね、
はい、
それで塩分摂取が原因ではないかと。ところがですね、同じ東北でも青森では 20% なんですよ、高血圧。で、これを無視して、とにかくやっぱり塩が悪かろうと。で、このドクターダールさんは何を根拠としたのかというと、アメリカ本国にメーネリーというドクターがいらっしゃいまして、この方が実験したそうで、この人の実験が大元になってる。はい、どういう実験かというと、大黒ネズミという、ドブネズミの一種でございますが、体長が25、6センチある。
大きいです、ね。
体重が300グラム。
はい、
このネズミに1日20から30グラムずつ塩を与えると、全部高血圧になるんですって。
はい。
と ところがこの実験少し怪しいのは、これネズミの体重を人間に換算すると体重50キロの人に5キロの塩を与えるのと同じぐらいになっちゃうんで、これは実験と言えるかということなんでありますね。で、このダールさんは東北の寒さ、あるいはミネラル分が、やっぱ秋田って少ないんですってよ。水のミネラルが。そういうのを全部、見落として、塩分を減らした方がいいのではないか、という。でも繰り返し言っておきますが、塩分ゼロの食生活がやっぱり5日間ばっかり続きますとだるさを覚える、8日で筋肉痛や不眠、痙攣、10日で塩分ゼロは生命の危機が生じると、この本の著者の人が書いてらっしゃるんです。それくらい塩というのは体に必要というね、ちょっと塩分の必要性をあえて訴えてみました。この次またそのまな板の上で。